お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはナジル人の誓いその2、三位一体の祝福、族長たちの捧げ物、そして燭台の光。今日の聖書の箇所は民数記6章8節から27節と7章1節から18節、そして8章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記6章の学びをしていますが、民数記6章の8節、彼はナジル人としての聖別の期間は主に聖なるものである。今日あまりにも多くの人たちが素晴らしい祝福を受け損なっていると私は思っています。もしかしたら今この時にもあなたは特別な試練の中を通っているかもしれません。神様のために自分を脇へ置かれてはいかがでしょうか。もしあなたがクリスチャンであるなら、ご自分を確かにはっきりと神様に捧げてください。それで試練が取り去られるわけではありませんが、もっと耐えることができるようになりますと、マギー博士は述べています。主はマタイ11章28節から29節で次のように述べられています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。主と共に首輝を追うというのは素晴らしいことです。民数記に戻りますが、6章の9節から10節。もし誰かが突然彼のそばで死んで、その聖別された頭を怪我した場合、彼はその身を清める日に頭を剃る。すなわち7日目に剃らなければならない。そして8日目に山鳩と2羽か家鳩の雛2羽を会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。神様はご自分に対する誓いが守られることに対してとても真剣でいらっしゃいます。もしナジル人が怪我されたなら、その人は生贄を持ってこなければなりませんでした。神様は誓いを要求されませんでしたが、誓いがなされた時、その誓いが守られることを神様は期待されます。誓いが破られるというのは深刻なことなのです。今日とても多くのクリスチャンたちが守れない約束を神様にしておいて、そして自分たちの哀れな霊的な状態を説明します。何年ものミニストリーの間に、私は自分たちの五行をピカピカと磨いて、毎週日曜日に教会に来る人々を見てきました。彼らはあまりにも敬虔なので、いつでも彼らから羽が生えて飛んでいってしまうのではないかと思えるほどです。まあ、マギ博士は皮肉を言ってるわけですね。ところが、こういう人たちが何度も何度も神様をがっかりさせてしまうのです。そして後になって自分たちの人生に何かが起こると、彼らの信仰はすぐ座礁してしまいます。また一方で、今日とても多くの人たちが自分がそれを守れないことを恐れて、 神様に制約しようとしません。人々は神様に人生をかけることを恐れています。例えば彼らは何か経済的な制約をするのを恐れます。なぜなら、その後、新しい車やテレビを見つけて、神様に献金を捧げる代わりに、それを買ってしまうかもしれないからです。そんなわけで、彼らは神様に何かを捧げる約束をしたくないのです。これは今日、人々が祝福を受け損なっている理由の一つだと思います。神様は私たちが誓いをその詳細に至るまで果たすことを期待しておられるのは本当です。また私たちは何かを神様に制約しておいてから何か代わりに他のことをしたり、他のものを買ったりすべきではないことも事実です。でももし私たちが神様と同意し、それを最後まで果たすなら、神様は祝福してくださいます。神様はこれらの事柄に対して、とても真剣で、とても実際的であられます。私たちもそうあるべきです。もし私たちが神様と神様に対してした約束に忠実でいるなら、神様はいつでも私たちを祝福してくださいます。ここには私たちにとって偉大な霊的なレッスンがあります。これは今日、あなたがとても真剣に考えてみなければならないことですと、マキー博士は述べています。民数記6章の22節から27節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え。あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。マギー博士はこの箇所を次のように説明しています。ここには旧約聖書における三位一体が書かれています。父なる神様はすべての祝福の源です。主イエスは私たちに御顔を照らしてくださる方です。そして聖霊様は御顔を私たちに向け平安を与えてくださる方です。私たちが神様の身元に行き、神様の平安を経験する方法は他にはありません。聖霊様がこれらのことを私たちの心に現実のものとしてくださるのです。三位一体の神様が彼らにこの祝福を与えられます。人口調査が行われ、彼らすべてが自分の血筋を知っています。彼らすべてがどこに属しているかわかるように旗印が挙げられています。彼らは自分たちの旗印に従い、自分の部族、そして自分の家族と共に定められた場所に宿営しなければなりませんでした。そして宿営は清められました。そして今、主は彼らを祝福されます。今日多くの教会が神様の祝福を経験していません。問題は彼らが適切に更新に備えていないことです。彼らは先に物事を順序正しく配置しないでいて出発しようとしているようなものです。彼らはある朝ベルトを締めるのを忘れた兵士のようです。ベルトもズボン釣りもなしに銃を抱えて行進するのは本当に難しいものです。そしてそんなことをしている教会があるのです。彼らは物事が順序正しくならないうちに出発しています。パウロは教会に向けて次のように書いています。第一コリント14章の40節。ただすべてのことを適切に 秩序を持って行いなさい。自分の血筋を知ってください。つまり、あなたが神様の子供であることを知ってください。あなたの旗印を知ってください。ご自分の賜物を知り、神様のためにそれを使ってください。そして清い生活を送ってください。ここには何と素晴らしい祝福があることでしょうか。父なる神様が私たちを守られます。御子が御顔を私たちに照らしてくださいます。主は世の光で、聖霊なる神様が私たちに平安をくださいます。さて、七章の学びに入りたいと思いますが、もう一つの顕著な章にやってきました。これは聖書の中で2番目に長い章です。聖書の中で一番長い章は、詩篇119編です。詩篇119編は、全部神様の御言葉について書かれています。そしてこの章は89節までありますが、何が書かれているかご存知でしょうか。族長たちの捧げ物のことが書かれています。彼らは族長たちが携えてきたもの一つ一つを列挙しています。この章は度重なる繰り返しのために本当に単調な章です。すべての族長の名前が挙げられ、一人一人が何を捧げたかがきちんと書かれています。しかしここに、あなたと私にとってとても大切なメッセージがあります。民数記7章1節から2節と、11節から17節までを読み出します。モーセは幕屋を建て終わった日に、これに油を注いで清別した。そのすべての器具と祭壇およびそのすべての用具もそうした。彼がそれらに油を注いで清別したとき、イスラエルの族長たち、すなわち彼らの父祖の家の頭たち、彼らは部族の長たちで登録を担当した者が捧げ物をした。主はモーセに言われた。族長たちは一日に一人ずつの割で、祭壇奉献のための彼らの捧げ物を捧げなければならない。第一日に捧げ物を捧げたのは、ユダ部族のアミナダブの子ナフションであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル、銀の鉢一つ、これは70シェケルで聖女のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として、油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また、甲を満たした十シェケルの金の柄杓一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。罪のための生贄として、親木一頭、若いの生贄として、お牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭。これがアミナダブの子ナフションの捧げ物であった。私がこのナフションという人物について知っているのは、彼がここに書かれている捧げ物をしたということだけですが、神様は彼を知っておられ、彼が携えてきた贈り物を心に留められたのです。18節。2日目にはイッサカルの族長、ツアルの子、ネタヌエルが捧げた。彼は全く同じ捧げ物を持ってきました。神様の御霊はとても注意深く、詳細に一人一人が携えてきたものを記録しました。一人ずつ名指しでここに挙げられていますが、私が知る限り、これがその人が主のためにしたことのすべてです。この長い章の全体に、これらの人々と彼らが主に何をお捧げしたかについて書かれています。一さじの香料のことまで記録されています。主は施しについて次のように言われました。マタイ6章1節から4節には次のように書かれています。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、 天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。多くの人たちは右手に左手がしていることも知らせない方が良いと思います。なぜならどちらの手も主のためにほとんど何もしていないのですから。しかしたとえどんなに些細なことでも心からなされた施しに対しては主は必ずそのことを喜ばれるのです。ルカの福音書で主は人々がどのように献金をするか見ておられました。金持ちは高価な贈り物をしました。彼らがしたのは大口の献金でした。主はそのことに目を留められました。そして主はヤモメが二つの小さな銅貨を入れるのを見られました。その宮の豊かさと富の華やかさに比べれば彼女の献金は何の足しにもなりませんでした。でもイエス様はそのようには思われませんでした。彼女は自分の持っているものすべてを捧げました。イエス様にとって彼女の捧げ物がすべての中で一番大きな捧げ物だったのです。彼女の捧げ物は確かに天に記録されたのです。ルカ21章の3節から4節には次のように書かれています。私は真実をあなた方に告げます、この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は貧しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。イエス様はあなたがちょうどどれだけ捧げたか知っておられ、また自分のためにどれだけ取っておいたかも知っておられます。私は一部の人たちが経験ぶってどれだけ神様に捧げるかは彼らと神様だけの間のことだなどと話すのは好きではありません。彼らは主がそれを記録していらっしゃることに気づいているのでしょうか。この章は89節もの長さで、これほど単調なものは他にないと思いますが、それでも主はここに書かれている捧げ物に目を通されると思います。なぜなら主はすべての捧げ物に心を止めておられるからです。あなたが主のためにしたことで記録されていないことは一つもありません。そしてその報酬があなたを待っています。私たちはこれらのこと、捧げ物のことをもっと自由に語るべきだと思います。なぜならそれは神様にとって大切なことだからです。さて、民数記8章の学びに入りたいと思いますが、この章はいきなり聖女の燭台を灯すための指図から始まるので、ちょっとびっくりさせられます。最初燭台は場違いで、これは会見の天幕のための指示が書かれている出エジプト記に属しているように思います。でも詳しく見ていくにつれて、神様がここで燭台のことに触れられるのには重要な意味があることがわかります。八章は荒野の行進の準備の中の清めの働きに関する記事の続きです。神様に従って行き、神様に仕えようとする人々は清くなければなりませんでした。ローマ人への手紙の12章の1節から2節でパウロは次のように述べています。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。 いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。民数記8章の本文に入りますが、1節から4節。主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え。あなたが灯火皿をあげるときは、7つの灯火皿が燭台の前を照らすようにしなさい。アロンはそのようにした。主がモーセに命じられた通りに、前に向けて燭台の灯火皿を取り付けた。燭台の作り方は次の通りであった。それは金の内物で、その台座から花弁に至るまで内物であった。主がモーセに示された型の通りに、この燭台は作られていた。この美しい燭台は、会見の天幕の器具の一つでした。これは金を打って作られており、職人の手によるものでした。燭台はアーモンドの枝の形になっていて、枝の一つ一つのてっぺんにはランプを乗せるための大きなアーモンドの花がつけられていました。てっぺんに灯される光が燭台の美しさを明らかにしました。燭台は会見の天幕の中にある最も完全なキリストの象徴です。光の灯されたランプは、キリストの麗しさを示す聖霊様を象徴しています。燭台は、世界に聖霊様を使わされたキリストのシンボルです。神様の御霊が、キリストのことを私たちに示してくださるのです。なぜここで族長たちの捧げ物と、レビ人の清めの間に燭台のことが示されているかがわかります。燭台は私たちに、すべてのことはキリストの御臨在の光の中でなされなければならないことを思い起こさせてくれます。そのことがあなたや私にとってどういう意味があるのでしょうか。それは私たちの主への捧げ物と主のための奉仕は、主の御臨在の光の中で行われなければならないことを意味します。言葉を変えれば、主の御言葉の中で行われなければならないということです。教会はそこから指示を受けなければなりません。教会秩序の本や、その他の場所からではなく、神様の御言葉から受けなければならないのです。燭台は光であり、主イエス・キリストはご自身を世の光と呼ばれました。神様の御言葉の中に主が掲示されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、なじる人の誓いその2、三位一体の祝福、族長たちの捧げ物、そして燭台の光というテーマで、民数記6章8節から27節と、7章1節から18節、そして8章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、民数記8章5節から26節と、9章1節から36節、レビ人の清め、荒野の行進での過ぎ越し、そして昼には雲の柱、夜には火の柱というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府 堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。